この2週間ぐらいでしょうか。サッカーのアジアカップが大変盛り上がっていたようで、日本のチームは決勝戦で敗れて準優勝だったようですけれども、私も何試合か観戦をいたしました。そして新しくメンバーも変わりましたけども、変わった新しいチームが非常に良い、ハツラツとしたプレーをして活躍していたなということを思いました。そんなサッカーの試合を見ながら教会の姿は、野球よりもサッカーの方に近いかなということをちょっと思いました。野球というのは、選手たちが基本的に監督の指示通りに動くものだと思います。ランナーが出て盗塁するか、送りバントにするか、ヒットエンドランにするのか、決めるのは監督だと思いますね。ですから、選手たちは監督の指示通りに動くということになるんだと思います。が、サッカーは一度試合が始まってしまったら、もうそのグラウンド上では選手たちが自分で考えて、自分で動いて、自分で試合を組み立てていきます。一応、試合前に基本的な戦略とか方向性は、監督から指示があるんだと思いますが、でも、それに従って自由に選手たちが活躍する。自分に与えられた役割というものをよく自覚しながら、それを発揮しながら、全体で一つになっていくというのがサッカーの姿じゃないかなというふうに思いました。それは非常に教会の姿と似てるんじゃないかなということを思ったんですね。今日の聖書の箇所を準備しながら、まさに今日の内容はそういう内容だなということを思いました。1. 私たち一人一人の賜物。エペソ書の著者であるパウロは、4章に入ってからずっと教会は一つであるということを教えてきました。一つである教会の全体像というものが、そこまでのテーマだったんですけれども、今日の箇所において、パウロは、しかしという逆説の接続詞から始めております。これはここから話題が変わるよというサインですね。そして、その後こういうふうに語っております。7節です。しかし、私たちは、一人一人キリストの賜物の計りに従って、恵みを与えられました。このように、パウロは言っております。それまでは、教会は全体で一つであるということが、パウロの関心の中心だったのが、ここで、私たち一人一人というふうに話題を切り替えているということがわかりますね。全体としての教会から、私たち一人一人、教会を構成している、私たち一人一人に、焦点が移されているということがわかるわけであります。結局、大事なのは、私たち一人一人であるということです。教会は、どうすれば、一つになって、歩んでゆくことができるでしょうか。それは、私たち一人一人が、それぞれに与えられた役割を果たしながら、喜んで主に仕えてゆくときに、全体で一つになるということであります。ちょうど、それは、サッカーの選手たちが自分に与えられた役割を十分に果たすことによって、全体で一つのチームとなっていくように、教会も一人一人が大事です。そのように、与えられた役割を果たすことによって、私たちは一つになりますし、そのことによって主の栄光が表されていくということを、今日の箇所を通して私たちは覚え合いたいというふうに思います。2. どうすれば私たちは喜んで主に仕えていくことができるか。でも、私たちは考えますね。どうすれば私たちは喜んで主に仕えていくことができるでしょうか。特に教会の中でどうすれば私たちは喜んで一緒に奉仕をしていくことができるでしょうか。そのためには恵みが必要です。与えられる恵みを知らなければいけません。7節でパウロは、私たちは一人一人恵みを与えられましたというふうに教えていますね。私たち一人一人に恵みが与えられている。この恵みを私たちが理解しているかどうかが、心から主にお仕えしていけるかどうかの大切なことであるということはぜひ覚えたいと思うんですね。今日の聖書の箇所から、私たちが一緒に仕えていくための3つのことを覚え合いたいと思います。1、第一に、神様が私たち一人一人に賜物を与えてくださっている恵みを覚えたいと思います。しかし、私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って、恵みを与えられました。という言葉がここに記されています。私たち一人一人に賜物が与えられているということであります。私たちはみんな違います。同じ人は一人もいません。性格も趣味も立場もみんなそれぞれですけれども、それに加えて賜物が違う。私たち一人一人に与えられている賜物があります。そしてそれは賜物であるということをぜひ私たちは覚えたいと思います。神様が一人一人に備えてくださった賜物であります。しかも私たち一人一人にぴったりの賜物が必要な分だけ与えられております。パウロはここでキリストの賜物の計りに従ってと語っていて、計りという言葉がここに出てまいります。とても興味深い一つの言葉だなというふうに思います。私たちに与えられている賜物が、神様によって計られている賜物であるということが、この箇所からわかることであります。私たちは、偶然こういう人間になったわけではないんですね。皆さん、それぞれ違いますけれども、偶然こういう人間になったわけではありません。神様は、私たちのことを、適当に作ったわけではないんですね。天国にある製造工場で大量生産された製品ではないんです。私たち一人一人は、神様の御手の中で作られた手作りの作品ですね。ですから皆違います。そして神様は私たちの人生のことをよく考えた上で私たち一人一人に心を込めて念入りに作ってくださったんです。きっとこういう風に作ったんじゃないかなと想像しました。 この人には音楽の賜物を与えよう。音楽の賜物を用いて神様に支えていくことができるように、この人には特別に音楽の賜物を与えよう。音楽の賜物が特別に与えられている人がいると思います。この人には教える賜物を与えよう。教えることを通して神様の栄光を表すことができるように、特別にこの人には教える恵みを与えよう。この人には穏やかな性格を与えよう。この人にはお話が好きな性格を与えよう。この人には話を聞くことができる賜物を与えよう。他の人には祈る賜物を与えよう。みんな違いますけれども、でもそれぞれに神様が特別に心を込めて与えられた賜物があります。しかもふさわしい分だけ、ぴったりの量だけ、与えられているということであります。多分こんなことも考えたんじゃないかなと想像しました。この人にあまりあげすぎると、すぐ傲慢になるから、このくらいにしておこう。ちょうどいい量が与えられているんじゃないかなと思うんですね。お母さんが赤ちゃんに粉ミルクを溶いてミルク与えるときはよく測ると思いますね。何グラムの粉ミルクにお湯を何グラム注いで、溶いて赤ちゃんにミルクをあげると思います。しかもお湯の温度もあまり熱いと火傷しちゃいますし、あんまり冷たいとお腹を壊してしまいますので、ちょうどいい温度のお湯を冷まして、適温のお湯で溶かして、それを赤ちゃんに飲ませると思いますね。それは赤ちゃんに対するお母さんの愛情です。赤ちゃんを愛するからこそ、お母さんはちゃんと測って、ミルクを作りますね。私たちにも同じ愛情が神様から注がれているということを覚えたいと思います。私たちにぴったりの賜物が、ちょうど良い分量だけ与えられているということ、皆さん一人一人に特別な賜物が与えられているということ、それはその賜物を用いて、神様にお仕えしていくためであります。そのことが分かれば、私たちは本当に与えられた人生を、喜んで生きていくことができるんではないでしょうか。信仰者としても本当に喜んで、主に与えられた賜物を用いて、主にお仕えしていくことができるんではないでしょうか。ですから私たちが賜物を、主から与えられているということを知っているということは、私たちの信仰者としての歩みにとって非常に大きなことであるということであります。その辺を忘れてしまうところから、私たちはだんだん、人と比べ始めるのではないかなと思うんです。人と比べてみて、あの人にはあんなことができる、こんなこともできる、私は何もできない、とだんだんそんな惨めな気持ちになってしまったり、悲願だり、妬んだり、そんな気持ちが出てきてしまうのじゃないかなと思いますね。あるいは自分は何でもできるなどと、なんだか非常に傲慢になってしまったりするんじゃないかなというふうに思います。それは賜物が与えられているということを忘れてしまうところから来ているんじゃないでしょうか。神様は私たちのことを本当に愛して、一人一人念入りに、一番ちょうどいいだけ賜物をくださっているということが分かれば、もう私たちそれだけで感謝ですね。その賜物を用いて、神様に積極的にお仕えしていくことができるんではないでしょうか。一人一人にふさわしい賜物を主が備えてくださっているということをぜひ覚えたいと思います。今年も私たちは本当に喜んで、主にお仕えしていきたいと思います。2019年、どのような形で主にお仕えしていくことができるでしょうか。それぞれに与えられている分があります。それはぜひ皆さん、神様との関係の中でよくわきまえていただいて、考えていただいて、私にはこれが与えられて、今年はこれをもって、主にお仕えしていきたい、そういう風にして主に捧げていってほしいなと思います。第1番目の恵みは賜物が与えられている恵みを感謝したいと思います。2、キリストがすでに勝利してくださっているという恵み。私たちが主に喜んで仕えるために、主が与えてくださった2番目の恵みは何でしょうか。それはキリストがすでに勝利してくださったという恵みであります。8節の言葉に注目したいと思います。そのため、こう言われております。彼は糸高きところに登ったとき、捕虜を連れて行き、人々に贈り物を与えられた。ここで、パウロは突然、旧約聖書の言葉を引用しております。詩篇68篇18節の言葉ですが、この言葉を引用してきました。なぜ、突然、旧約聖書の言葉を引用したんでしょうか。この68篇の詩篇を読むとわかるんですけれども、それは、勝利する王様の姿が描かれている詩篇であります。神は立ち上がり、その敵は散り去るという、そういう言葉からあの詩篇が始まっていきますけれども、ここに記されているのは、敵を打ち破り、戦いに勝利する王様の勇ましい姿が、そこに記されております。そして、その詩篇の途中の18節に出てくる言葉をパウロはここで引用しております。彼は糸高きところに登ったとき、捕虜を連れて行き、人々に贈り物を与えられた。ここに戦いに勝利された方が、たくさんの捕虜を引き連れて、栄光の王座に凱旋してくる、そういう姿が描かれております。そしてその後、その贈り物を人々に与えたという、そういう場面がここに出てくるわけであります。ここにイエス様の姿が記されております。パウロはこの詩篇の言葉を引用することによって、詩篇にある、あの予言は、イエス・キリストによって成就されたということを、ここで伝えているわけであります。この詩篇の言葉から、私たちは三つのことを教えられます。三つのことがわかるんですが。A、一つはこの王は勝利されたということです。B、二番目にこの王は高いところに登られたということです。C、そして最後に、この王は高いところから人々に贈り物を与えたということです。そのことが、 ここに記されていることであります。私たちはここから、キリストが勝利の主である、勝利の王であるということを、互いに覚え合いたいというふうに思います。どのようにして勝利されたんでしょうか。イエス様はどのようにして勝利してくださったんでしょうか。その次の9節に8節の解説がなされております。9節の言葉です。登ったということは、彼が低いところ、つまり地上に下られたということでなくて何でしょうか。このように書いていますね。ここに、登ったとか、下られたとか、上に行ったのか、下に行ったのか、何かイエス様の上下運動について書かれてあるんですけれども、でも最終的には登られたということがわかりますね。そしてその前に、地上に下られたということ、地上に下ったということが、登ったということ、そういうことが書いてある。まるで謎かけのような文章でありますけども、一体これは何を意味しているんでしょうか。まず、キリストは地上に下られました。キリストは神である方なのに、人となってこの地上に来てくださいました。人となって私たちの側に来てくださいました。これは、クリスマスのメッセージであります。そして、人となってくださっただけではないですね。この地上で苦しまれました。恥ずかしめられました。十字架にかけられました。死んでくださいました。すべて私たちのためです。そんなキリストの姿は、多くの人々にとって敗北に見えたんじゃないかなと思うんですよね。ナザレのイエスによって、せっかく始まった良き働きも、十字架によってついえてしまったと、当時の人々には、そういうふうに見えたんじゃないかなと思うんですね。弟子たちも、そういうふうに考えたと言われております。せっかくイエス様によって、素晴らしい働きが始められた。人々が期待したのに、イエス様が十字架にかかってしまったために、もうそれで終わってしまった。がっかりした人が、当時、たくさんいたんじゃないかなと思うんです。でも私たちは知っていますね。このイエス・キリストの十字架は、敗北ではないですね。勝利です。十字架によって、イエス様は罪に勝利されました。死に勝利にされました。サタンに勝利されました。そしてそのイエス様を神は復活させて、そして天の上に引き上げられて、神の右の座に着座させました。今キリストは神の右の座、つまり権力を行使するその場にいて、そしてすべての支配権、主権、権力の上におられる。すべてのものを自らの足の下に従わせている、と聖書に書いてあります。つまり地上に下られたキリストが、天に引き上げられたということであります。地上に下られたからこそ、天に引き上げられたということが言えると思います。人の目には敗北と見えるキリストの姿が、実は勝利であったということがわかる。下られたということが、結局は登ったということである、という逆説が、イエス様の人生に見られるし、まさにそれが私たちの希望であるということが、この9節に提示されていることであります。イエス様の十字架は、私たちにとっての勝利の十字架であるということを、ぜひ私たちは覚えたいと思います。この間の祈祷会で私たちはヘブル書の12章を学びました。その中で共に味わった言葉があります。それは、信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この言葉を共に皆さんと味わいました。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから、私たちは目を離してはいけない。そういうことが、そこに語られているメッセージでした。なぜ、目を離してはいけないんですか？それは、私たちの背負っている重荷が、あまりにも重く、罪が私たちにまとわりついているからです。この罪の重さ、罪を捨てるために、イエス様に目を注ぐ必要がある。イエス様から目を離してはいけないのだということが、そこで教えられていたということを私たちは共に覚え合うことができました。罪は私たちにまとわりついているということを、本当に覚えたいなというふうに思います。今年のインフルエンザは非常にしつこいというふうに思いますね。なかなかしぶとい。一度感染したらなかなか抜けない。そういうしぶとさを持っているインフルエンザだなというふうに思います。この中でも苦しんだ方がいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、なかなか流行も収まっていかない。今までの最高の流行であると報道されておりましたけれども、非常に厄介だなというふうに思います。でもそれでも、タミフルを使えば、特効薬を使えば、少しずつ良くなっていくと思いますよね。少しずつ解放されていくと思います。しかし、私たちにまとわりつく罪は、そんなレベルではないですね。一度取り憑かれたら、断ち切ることができないくらいの現実です。自分の力では絶対断ち切ることができないくらい、私たちにまとわりついてくる罪の現実であります。ヘブル書のこの続きのところには、こんな言葉も出てきます。あなた方は罪と戦って、まだ血を流すまで、抵抗したことがありません。血を流すぐらい戦って、抵抗しなければ、解放されることがないというくらい、それはしぶとい敵であるということを、聖書は私たちに教えているのです。実際、血が流れるというのではありませんが、でも、それくらい罪の戦いというのは、激しいんだよということを、聖書は教えております。あなたは、あなたの罪が、どれだけあなたにまとわりついているかということを、意識しているでしょうか。イエス様を信じて、救われた罪が許されて、安心して、それで終わってしまっているっていうことはないだろうかと思うんですね。それゆえに、実は、まとわりついている罪が、今でも続いている、その戦いが今でも継続されているのに、そのことに気づかないままに、 敗北を続けているということがあるとしたら、それはなんと残念なことではないだろうかというふうに思います。そして私たちはそんなことに気づかないで、当然のように自分にこだわり、自分のやり方を押し通して、当然のように怒り、それがあたかも正当な怒りであるかのように主張し、そして当然のように人を裁いて、自分の正しさを誇るということになりがちではないかなというふうに思うんですね。でも実際に私たちは罪に敗北し続けている。まとわりついてくる罪の現実に気づいていないということが、ないでしょうか。そんなことにならないように、私たちは本当に自分自身に対する吟味が必要だというふうに思います。救われた後も、キリスト者とされた後も、この戦いは続いていくということを覚えたいと思います。いや、救われた後であるからこそ、この激しい戦いが続いていくということがあるということを、私たちは忘れないでいたいなというふうに思います。私たちには何が必要なんでしょうか。十字架が必要です。イエス・キリストの十字架が必要です。そして私たちは信仰の創始者であり、完成者である、イエスから目を離してはいけないんです。せっかく始まった信仰が、完成することがなかったということが、ないように、絶えず私たちはイエス様を見続けなければいけないんです。イエス様の十字架は勝利の十字架であるということをぜひ覚えたいと思います。イエス様の十字架、私たちの罪を許し、救いをもたらす救いの十字架ですけれども、それだけではないですね。私たちに勝利をもたらす十字架、救われた私たちに勝利をもたらす十字架です。この十字架を仰ぎ見るときに、私たちは砕かれるんではないでしょうか。イエス様が私たちの罪のために身代わりの死を遂げてくださった、その十字架を見るときに、私たちは自分の罪深さを示されるんではないでしょうか。砕かれるんではないでしょうか。こんな自分のために、イエス様が十字架にかかってくださったということを知るときに、私たちも自分の罪に、こだわることは、できないんではないでしょうか。そこで砕かれて、本当に悔い改めに導かれるんではないでしょうか。そこに勝利があるということを、私たちは覚えたいというふうに思います。主に喜んで使えたいんだけども、使えていくことができないという、もしそういう課題を抱えている人がいるならば、それはもしかしたら、罪に敗北しているからかもしれません。気持ちはあるんだけども、なかなか主に喜んで使えることができない。どうしてだろう。もしかしたら皆さんの中に課題があるかもしれない。ぜひ吟味していただきたいなと思うんですね。そしてぜひこの点で勝利して、解放されて、勝利のイエス様を味わって、そして喜んで主に仕えていこうではありませんか。イエス様が勝利してくださった、その恵みが、私たちに与えられているということをぜひ覚えるものでありたいと思います。3、キリストが私たちを聖霊で満たしてくださる恵み、私たちが主に喜んで仕えていくために私たちに与えられている3番目の恵みは何でしょうか。それはキリストが私たちを満たしてくださるということであります。地上に下られて、そこで勝利されたキリストが、天に昇られて、神の栄光の座に着座されました。そこでキリストは何をしているんでしょうか。何をしてくださると聖書に記されてあるでしょうか。8節の詩篇の言葉によると、この王は、高いところに昇られて、人々に贈り物を与えられたというふうに書いてあります。キリストは天に帰られました。神の右の座に着座されました。そこで何をしてくださるんでしょうか。私たちに贈り物をくださる、その贈り物とは何でしょうか。それは聖霊であると、そのことが聖書で教えられていることであります。10節の言葉を読みいたします。この下られた方、ご自身は、すべてのものを満たすために、もろもろの天よりも高く昇られた方でもあります。この下られた方、ご自身は、すべてのものを満たすために、もろもろの天よりも高く昇られた、高く昇られた方が私たちに贈り物をくださった。そして、その目的は何でしょうか。それは、すべてのものを満たすためであるということが、ここで教えられておりますね。すべてのものを満たすことが目的だった。そして、そのために、主が与えてくださったのが聖霊であるということを、私たちは覚えることができます。あのペンテコステの日に、聖霊が降った。ペテロが説教をしました。使徒の働き2章にそのペテロの説教が出てきますが、その説教の中で、ペテロはこういうふうに語ってますね。ですから、神の右に挙げられたイエスが、約束された聖霊を御父から受けて、今あなた方が目にし、耳にしている、聖霊を注いでくださったのです。使徒の働き2章33節に、そういうメッセージが出てまいります。聖霊を与えるということは、イエス様と弟子たちの間の約束でした。イエス様が天に帰られる前、十字架につけられる前から、イエス様は約束していたんですね、弟子たちに。私はそのうちいなくなるから、その代わりに、もう一人の助け主がやってくるよ、聖霊がやってくるよっていうことを約束していたんですね。その約束の聖霊を、ちゃんとイエス様が天に帰られた後、そこから送ってくださった。そしてその聖霊に、今、私たちは満たされているということをペテロは経験し、そのことを説教して語っているということがわかります。そしてその聖霊が与えられた結果として、私たちにどんな確信が与えられたでしょうか。それは、私たちのうちにキリストが住んでいるという確信が与えられました。どうして、そんなことが起こりうるのでしょうか。イエス様は、もう天の上に帰られて、神の右の座に着座して、 天におられるはずの方が、どうして私たちの心の中にいると告白できるんでしょうか。これは理屈では説明できませんけれども、私たちの頭では到底理解できないことですけれども、でも私たちは、それを経験していますね。本当にその通りになっている。そしてパウロもそのことをちゃんと伝えておりました。エペソ書の1章の22節と23節で、すでにそのことを伝えておりました。もうすでに学んだところでしたけれども、そこを読んでみます。また神は、すべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として、教会に与えられました。教会はキリストの体であり、すべてのものを、すべてのもので満たす方が、満ちておられるところです。と書いてあります。これは教会ということを理解するために、とても大事な聖書の言葉だと思います。教会とはどんな場所なんでしょうか。教会は、すべてのものの上に立つ、頭であるキリストが、与えられたところであります。そしてすべてのものを満たす方、すべてのものをすべてのもので満たす方が、満ちておられるのが、教会であり、教会はキリストの体であるということがここで教えられている。ここに来て私たちはキリストと出会います。ここでキリストとつながります。キリストと深く交わります。そしてその結果、私たちは満たされるんですね。私たちうちにキリストが共におられるということを経験します。そしてこの満たしをもって、私たちはそれぞれのところに帰っていきます。この世に使わされていきます。すべてのものをすべてのもので満たすキリストの満たしを経験し、ここから使わされていくんです。それはちょうど砂漠に泉が湧いて、その泉の水がその乾いた砂漠を少しずつ少しずつ潤していくように、ここに泉が湧いて、ここで私たちは満たされて、キリストと出会って、そしてそこから使わされていくんです。この乾いた砂漠に、この泉の水を伝えるために、広めるために、使わされていく、そこまで神様は計画してくださっているんですよね。そのために教会にキリストが与えられているという恵みを、私たちは覚えたいと思うんです。私たちは満たされているでしょうか。本当に心の深いところから、キリストと出会って満たされているでしょうか。私たちの魂の渇きは、この方と出会って、本当に癒されているんでしょうか。潤されているんでしょうか。それとも表面的な信仰で満足してしまっていることはないでしょうか。形だけの礼拝出席、形だけの奉仕、外面的なクリスチャン的な振る舞いだけで、なんとなく自分の信仰を保ってしまっているというようなことはないだろうか。私たちはぜひここで主と出会いたいと思います。教会はキリストの体です。キリストの住んでおられるところです。このキリストとしっかりと出会わせていただこうではありませんか。そしてそれによって、私たちが本当に心から満たされて、ここで満たしを経験して、ここから出発していく、そんな一週間にしていきたいというふうに思います。3. まとめ、このように神様は、なんと豊かな恵みを私たちにくださっているでしょうか。私たちが心から主にお仕えすることができるような恵みをたくさん用意してくださってるんです。私たちに賜物をくださっております。それぞれにぴったりな分だけ、賜物が与えられております。そしてイエス様も勝利してくださいました。私たちが離れられない、私たちにまとわりついてくる罪の、その戦いに、イエス様は勝利してくださったんです。イエス様を仰ぐとき、そこに解放があるんです。そして私たちは満たされるんです。もうこれは、全部、恵みなんです。その恵みによって、私たちは心から信じ、仕えていくものに変えられていくということを、ぜひ覚えたいと思いますね。主に仕えていくために頑張るぞと、自分に力を込める前に、与えられている恵みを味わいましょう。この与えられている恵みに感謝しましょう。本当にそのところから、主に喜んで仕えていく信仰が生まれてくるということを、ぜひ今日の聖書箇所から覚えたいと思います。主の恵みに感謝し、主を褒めたたえたいと思います。お祈りをいたします。神様、本当に私たちが救われただけではなくて、救われた後に、一緒に喜んで仕えていくことができるように、生き生きと私たちの人生を、主にお捧げすることができるための恵みを、豊かに用意してくださっていることを覚えてありがとうございます。私たちに賜物が与えられていることを感謝いたします。また、私たちに十字架の勝利が与えられていることを感謝します。また、私たちに聖霊によるキリストにより、満たしが与えられていることを感謝します。どうぞ、この恵みを豊かに味合わせてくださるようにお願いいたします。この恵みをいただいて、今年も主に豊かにお仕えしていくことができるように、一人一人の歩みに伴ってくださいますように、お願いいたします。御言葉を心から感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。